世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年6月1日、第295号、令和6年7月20日、第296号、声の区議会だより、第159号、CD2-2 です。次は一般質問です。6月11日および12日の本会議では31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団黒田愛子議員の質問です。災害時の性被害を防ぐ取り組みの強化。能登地震発生後の避難所で性被害が起こりました。女性や子連れ家族など配慮が必要な方の専用エリア設置や複数名での見回りなど開設当初からの対策を検討しなさい。
避難所運営マニュアルの見直し時に検討し、さらなる改善を図ります。
被災時の子供の居場所の確保。発災直後は児童館職員含め全職員が非常配備体制に組み込まれるため、被災後の遊び場開設や児童館再開については、町内連携の上で必要な計画の策定を急ぎなさい。
児童館や新ボップの早期再開に向け、町内連携のもと検討します。
ワクチンの未接種者への勧奨促進。HPV ワクチン勧奨中止時期の未接種者を対象とした国の無料接種が6年度で終了します。区民が接種機会を逃さぬよう、対象者や保護者へ確実に周知しなさい。
区のホームページや SNS などを活用して周知を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問です。公金紛失事件に対する区長の責任。過去に複数の総合支所で現金や切手の紛失事件が起きましたが、いずれも犯人逮捕に至っていません。区長は自身の給料で穴埋めするなどして責任を取るつもりはないのですか？
私自身の給料を減額することなどは考えていません。
執務室内への防犯カメラの設置。公金紛失のたびに区は現金管理や確認体制を強化すると答えますが、窃盗か紛失かわからない事件は後を絶ちません。もはや執務室内に防犯カメラが必要ではないですか？
事故防止に向けて防犯カメラを含め複数の手法を検討します。
組織規律に対する区長の認識。公金紛失の犯人が特定されなければ、区としては誰も責任を取らずに済み、好都合であり、再発防止策を真剣に講じない原因につながっています。区長の認識を示しなさい。
組織の規律崩壊を招くため、うやむやではいけないと考えます。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団岡本信子議員の質問です。強度行動障害者への支援の充実。強度行動障害者への支援体制が不十分です。個々の特性に応じた福祉サービスを確実に提供できるよう、次期障害施策推進計画に支援項目と達成目標を明記しなさい。
支援体制などについて検討を行い、サービスの充実を図ります。
子どもの予防接種費用の助成拡充。東京都は子どものインフルエンザ予防接種の費用助成を行う自治体に補助額を上乗せする事業を開始しました。当事業を活用し、1回あたり1000円の助成を2000円に倍増しなさい。
小児の重症化や感染予防などの取り組みの充実に向け検討します。
ペット同行避難の受け入れ体制の整備。私は円滑なペット同行避難の取り組みを幾度も求めてきましたが、 遅々として進んでいません。避難所運営を担う地域住民に丸投げせず、区が責任を持って取り組みなさい。
獣医師会の協力も得ながら、関係所間で連携し課題を整理します。
以上、公明党世田谷区議団岡本信子議員の質問でした。次は世田谷の風鶴見健吾議員の質問です。学校給食への異物混入問題。本年5月に大使堂調理場で学校給食に異物が混入する事案が発生しました。子どもの食の安全を脅かす重大な事態です。異物とは何か、今後どう再発を防ぐのですか。
虫の一部であり、侵入が疑われる場所を塞ぎ、薬剤散布も行います。
地区を基本に据えた災害対策。災害から区民の命を守るには、地区という区民に身近な単位を基本に対策を講じることが肝要です。各地区の住民の声をどのように地域防災計画に反映するのですか。
防災塾などで意見交換し、地区特性を踏まえた計画に修正します。
長期的視点での認知症施策の展開。高齢者が元気に暮らせる地域づくりは、将来的な認知症患者の減少や介護費の軽減につながります。予防的かつ長期的な投資効果の視点を持ち、認知症施策を再構築しなさい。
長期的な視野に立った認知症施策を総合的に推進していきます。
以上、世田谷の風鶴見健吾議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問です。新ボップ学童クラブの今後の展開。共働き世帯の増加に伴い、学童保育の利用ニーズが高まっています。希望する方が確実に利用できるよう、需要と供給のバランスを考慮した施設整備を進めなさい。
人口動態や利用意向の推移などを慎重に見極め精査していきます。
オンラインによる学習支援。区は不登校児童生徒数の増加を受け、昨年度からオンラインを活用した学習支援の場として、ホットルーム世田谷を開設しました。現在の利用状況を示しなさい。
238名の参加申し込みがあり、肯定的な評価をもらっています。
地域防災力向上への支援強化。平時から自発的に防災活動を行い、災害時には避難所の管理運営も担う区民防災組織は、地域の防災力向上に不可欠な存在です。活動に対する支援を強化しなさい。
防災組織への助成限度額を今年度増額するなど取り組みを進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問でした。次は世田谷無所属日内優子議員の質問です。工夫した自転車の安全教室の推進。自転車事故が多い働く世代への交通ルールの啓発が重要です。安全教室のオンライン開催や SNS で動画配信するなど、忙しい方でも参加しやすい環境を整えなさい。
働く世代にとって学習しやすい環境の整備を検討していきます。
自転車レーンの案内表示の保全。自転車レーンの案内表示が薄くなっており、区民から安全面を危惧する声を聞きます。区道を速やかに点検するとともに、国道や都道のメンテナンスを関係機関に促しなさい。
速やかな再表示に努め、国道や都道は警察などに働きかけます。
図書宅配型ブックボックスの拡充。下北沢駅に設置した宅配型ブックボックスは、予約図書を24時間いつでも受け取れるため大変好評です。図書館が近くにないすべての駅への設置を前向きに検討しなさい。
下北沢駅での今後の利用状況などを確認しながら検討します。
以上、世田谷無所属日内優子議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子議員の質問です。猛暑の根本原因への取り組み促進。 猛暑などの気候変動は人の活動で排出される温室効果ガスが要因です。熱中症対策の拠点お休み処を活用し、区民参加型で周知、理解、行動変容を推進しなさい。
提案を踏まえ、関係所管で連携しながら効果的な啓発を行います。
新庁舎トイレでの香りの配慮。香りによる頭痛、咳、倦怠感など健康被害の相談が区に多数寄せられています。新庁舎での消臭芳香剤の運用見直し及び次期竣工庁舎での一層の配慮を行いなさい。
可能な対応策を確認し、安全快適に利用できる環境を整えます。
区民参加による平和への取り組み。区民の2割しか知らない戦争平和資料を展示する世田谷未来の平和館の周知徹底が必要です。参加型の展示などで区民と共に平和を作る文化施設としなさい。
参加型イベントの企画など新たな観点での検討を進めていきます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団関口恵理子議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団小野瑞希議員の質問です。女性支援の推進体制の強化。女性の福祉増進を図る女性支援新法が施行されました。当該法律の基本理念である人権擁護や男女平等の視点に立った支援を庁内横断的に推進する体制を構築しなさい。
一人一人に寄り添いながら支援できる体制を考えていきます。
女性支援にかかる職員研修の充実。女性支援新法の理念に基づく支援を展開するには職員の理解促進が不可欠です。福祉領域に配属される新任職員の研修カリキュラムに女性支援の項目を追加しなさい。
法制定の背景を含め職員の理解が進むよう研修の充実を図ります。
女性支援に関する情報の発信。新法を生かすには非役者たる女性たちへの周知啓発が重要です。支援情報をホームページに分かりやすく掲載するとともに区民向け講座などで積極的に周知しなさい。
ホームページでの案内を工夫するなど周知啓発に努めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団小野瑞希議員の質問でした。次は都民ファーストの会世田谷新た佐藤美希議員の質問です。ベビーセンサーの活用促進。区は保育施設の安全対策としてベビーセンサーの設置費用を補助する予定です。設置はあくまでも職員の業務を補完するものという認識を共有した上で活用を促しなさい。
効果的な導入事例などを紹介し積極的に促していきます。
脱炭素を目指す地域づくりの推進。区は成城地区をモデル地域として脱炭素の地域づくりを進める方針です。住民ニーズや地域特性を踏まえ地域課題の解決にもつながる効果的な取り組みを検討しなさい。
地域の課題や住民の思いを反映した取り組みの検討を進めます。
区政課題解決に向けた取り組み。区が導入するプロジェクトチーム制度は庁内横断的な発想により区政課題の解決が期待できます。チーム活動参加者の人事評価などの課題を整理し着実に進めなさい。
人事評価については他自治体の事例などを参考に検討します。
以上、都民ファーストの会世田谷新た佐藤美希議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。急増する詐欺被害の未然防止策。著名人を装い嘘の投資話を進める詐欺や恋愛感情につけ込み金銭を騙し取るロマンス詐欺の被害が後を絶ちません。トラブルの未然防止に向けた区の対策を示しなさい。
ホームページでの啓発のほか広報誌などで注意喚起を重ねます。
悪質商法の被害に対する対処法。ネットサイト上に安価な料金で害虫駆除を引き受ける広告を載せ、 駆除後に高額な追加料金を請求する悪徳業者が存在します。被害に遭った場合の対処法を示しなさい。
一旦その場での支払いをきっぱり断ることなどが挙げられます。
詐欺から高齢者を守る取り組みの強化。インターネット上で偽りの警告を表示し、金銭を騙し取るサポート詐欺が高齢者の間で急増しています。狙われやすい高齢者の被害を未然に防ぐため、対策を講じなさい。
民生委員からのチラシの配布などにより注意喚起に努めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問です。学校給食提供の公平性の確保。一部の区立校では、始業式や終業式の当日も給食が提供されています。提供を望む保護者の声や、学校給食費無償化による公平性の観点を踏まえ、全校で実施しなさい。
給食提供が平等に行われるよう、学校と調整を図っていきます。
全学童クラブでの弁当提供の実施。一部の新ボップ学童クラブだけで長期休暇中に弁当を提供していることに対し、他の保護者から不満の声を聞きます。全箇所での導入に向けて早急に対策を講じなさい。
未実施校への周知も含め、さらなる導入の拡大を検討します。
物流の2024年問題への対応。物流の停滞を防ぎつつ、配達員の負担を軽減するには、宅配便の再配達を減らす取り組みが有効です。八王子市で市民から好評だった置き配バッグの無料配布を実施しなさい。
他自治体の事例研究とともに、意識啓発を図る取り組みを検討します。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問です。区職員が安心して働ける環境整備。多様化複雑化する区民ニーズへの対応などにより、区の業務量は増大し、職員の時間外勤務も増えています。職員の心身ケアや働きやすい職場環境づくりに注力しなさい。
心理的安全性の高い、安心して働ける職場づくりに取り組みます。
協定団体との実践的な防災訓練。大規模災害に備えた防災訓練が不十分です。区は300以上の関係機関や民間団体と災害時協力協定を結んでいますが、有事を想定した実践的な訓練にどう取り組むのですか。
秋の北沢地区防災訓練でトラック協会と連携を予定しています。
下北沢駅前の環境美化の強化。深夜早朝の下北沢駅前は、飲酒やポイ捨てによるゴミが深刻な問題となっています。街の魅力を守るため、今こそ区が環境美化条例で定めた罰金の適用を実行しなさい。
法と条例の規定や趣旨の周知に努め、環境美化に一層取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、レインボー世田谷上川綾議員の質問です。若年末期がん患者支援事業の改善。介護保険が使えない若年がん患者を対象に、区独自の支援事業ができましたが、ケアプランの作成は素人に丸投げ、助成額も低いままです。後続自治体を参考に改善しなさい。
がん対策委員会などの意見を伺い、支援策の一層の充実を図ります。
超低温冷凍庫の大量廃棄への疑義。区はコロナ対策で国から譲渡された超低温冷凍庫を売却もせず廃棄しました。杉並区大田区は売却、譲渡ともに成功し、廃棄ゼロです。公費をかけての大量廃棄は妥当ですか？
結果的に多くの廃棄が生じた事実は重く受け止めています。
同性ペアの住民票に事実婚表記を。区は4年前、私の議会質問に同性カップルも事実婚に準ずる関係と認めました。ならば区も 大村氏同様、同性ペアに事実婚を示す続き柄での住民票交付をするべきです。
当該表記の導入に向け、早急かつ具体的に検討していきます。
以上、レインボー世田谷、上川綾議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、田中裕子議員の質問です。桜木遺跡の周知。歴史的な価値が高く、郷土の歴史や文化を学ぶきっかけにもなる桜木遺跡を後世に継承すべきです。跡地に記念碑を設置するなど、区民の関心を高める取り組みを推進しなさい。
遺跡の存在を学校への出張展示などを通じ広く周知します。
公園設備故障時の周知の工夫。公園の設備に不具合が生じた際の対応が、故障中の張り紙だけでは利用者にとって不親切極まりないです。修理完了の予定見込みも掲示するなど、案内を工夫しなさい。
修繕の状況を適宜記載するなど、適切な周知案内に取り組みます。
トゥレット症候群への理解促進。チックや規制を上げるなど、自分の意思では止められないトゥレット症候群。偏見をなくすため、周知・理解促進を図り、優しい無視ができる地域社会を築きなさい。
普及啓発に継続的に取り組むことが必要だと認識しています。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、田中裕子議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。自治権拡充に向けた区長の覚悟。区が市と同等の自立した自治体を目指すには、東京都からの教員人事権の移譲など、さらなる自治権の拡充に向けた議論を着実に進めることが必要です。区長の覚悟を示しなさい。
議会と深く議論を重ね、論点を整理し、しっかりと前へ進めます。
認知症に対する価値観の転換。認知症へのイメージの転換を図り、真の共生社会を実現すべきです。区民が認知症を自分事と捉え、できないと決めつけず、理解を深める機会の創出に尽力しなさい。
地域で自分らしく暮らせる社会に向け、認知症観の転換に臨みます。
子育て中の親を全力で応援せよ。子育て家庭の中には、社会的孤立などから育児に不安を抱える親も多いです。子供の成長を支える親自身が、子育てを通して幸せを実感できるよう、支援に全力を注ぎなさい。
支援を受ける権利があることを伝え、地域社会一体で支援します。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。町会に対する区の認識。町会の多くは役員のなり手不足が深刻であり、存続も危ぶまれる中、区は未だに善意に甘え、大量の仕事を押し付けています。町会に何を求めるか一度整理すべきです。
区政推進に欠くことができない大切なパートナーです。
社会福祉協議会への寄付の見直し。社会福祉協議会の事業は全区民向けであるにもかかわらず、その財源は町会会員からの寄付が充てられています。事業の財源を町会に頼る現状への認識を示しなさい。
社会福祉協議会の活動は皆様の善意によって支えられています。
塾と連携した教育の質の向上。千葉県では学校で塾の講師が授業を行う取り組みを始め、成果を上げています。教員不足が深刻な今、子どもに質の高い教育を提供するため、区でも導入を検討しなさい。
教育の質向上の観点から、実効性のある施策を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問です。介護保険制度の安定的な運営。介護サービスを安定的に利用できる社会を築くべきです。介護保険の国費負担割合を増やし、 保険料や利用料の軽減、介護報酬の抜本的引き上げを図るよう国に求めなさい。
国費負担割合の引き上げなどについて引き続き国に働きかけます。
災害時の緊急輸送ルートの確保。震災時の救助活動に重要となる緊急輸送道路を建物倒壊で塞いではなりません。沿道建築物の耐震化を一層促進するため、耐震改修などにかかる助成内容を充実しなさい。
耐震改修促進計画の改定作業の中で助成内容を調査研究します。
区独自の地下水調査の実施。東京都が行った区内の地下水調査で、有害性が指摘される PFAS の値が国の目標値を上回って検出されました。区民の不安払拭に向け、区が独自に地下水調査を実施しなさい。
区民の不安解消に向け、迅速かつ正確な情報提供などに努めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問でした。次は日本維新の会無所属世田谷行革百1番若林理沙議員の質問です。選挙演説妨害事件への認識。4月の衆議院東京15区補欠選挙で候補者の演説を邪魔する選挙妨害事件が起き、有権者が候補者の主張を公平に聞く権利が奪われました。当該事件への認識を示しなさい。
公正な選挙は民主主義の根幹であり、権利侵害は許されません。
日中に発災した際のペット避難。ペットと暮らす区民にとって災害時の避難は重要な課題です。日中の飼い主不在時の避難方法や備蓄のあり方など、十分な想定のもとで検討し、万全の体制を築きなさい。
個々の避難所にあった受け入れ方法など課題を検討しています。
障害者理解への心のバリアフリー。障害者差別の解消には、障害の有無にかかわらずお互いを尊重し合う意識の醸成が必要です。真の障害者理解に向けて心のバリアフリーの取り組みを重点的に進めなさい。
関係部署が連携し、さまざまな角度から障害理解の促進に取り組みます。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革百1番若林理沙議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団佐藤正幸議員の質問です。企業への支援を通じた歳入確保策。革新的ビジネスを生み出すスタートアップ企業への支援に工夫を凝らすべきです。従来の補助金ではなく、見返りが期待できる出資の方法で支援し、歳入増につなげなさい。
リスクを伴うものであり、慎重な検討が必要と考えています。
災害に備えた無電柱化の推進。共愛道路率が 30% を超える当区では、災害時における支援物資の輸送道路が電柱倒壊で寸断される危険性が高く、対策は急務です。東京都と連携し、無電柱化を一層進めなさい。
緊急輸送道路など必要性の高い路線から無電柱化を進めます。
自転車マナー啓発事業の実施。電動アシスト自転車の事故が急増しており、自転車マナー向上への取り組みの強化が急務です。鬼怒田公園内の現在閉鎖中の自転車レーンを活用し、啓発事業を実施しなさい。
警視庁や東京都と連携し、幅広い年齢層への講習会などに取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団佐藤正幸議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団河村みどり議員の質問です。障害児の子育て家庭への支援。他自治体では障害児の子育て家庭の経済的負担を減らすため、児童の通所や障害福祉サービスにかかる費用について独自に助成しています。これに倣い、区も実施しなさい。
課題を整理し、適切な助成制度のあり方について検討します。
障害児が使う補装具の支援。肢体不自由児の保護者から補装具を取り扱う施設が区内になく、 製作や修理のたびに遠方まで出向くのが大変だとの声を聞きます。保健センターで事業を実施しなさい。
事業手法について研究し、引き続き協議を重ねていきます。
平和教育の一層の推進。子どもが戦争体験に触れることは、命の尊さを学び、未来の平和を考えるきっかけとなります。平和資料館が有する戦争資料を活用した平和学習を全校で実施しなさい。
教科学習などと関連させ、平和資料館を多くの場面で活用します。
以上、公明党世田谷区議団、河村みどり議員の質問でした。次は都民ファーストの会世田谷新た園部誠也議員の質問です。絹田地域における待機児童の解消。区は保育の預け先が不足する絹田地域の受け入れ枠拡充に向け、区立園などで様々な対策を講じてきたものの、待機児童は未だ解消されていません。今後の対応策を示しなさい。
保育室の面積などを考慮した受け入れ枠の拡充を中心に取り組みます。
区の少子化対策の基本的方向性。世田谷は23区で唯一結婚後の出生率が全国平均を下回っています。この実態を踏まえ、区は今後どのような視点で少子化対策を進め、持続可能な街を築くのですか。
子供を望む方が産み育てることを選択できる環境を整えます。
保育園への紙おむつ持参の改善。保育園の利用に際し、紙おむつに名前を書いて持参する運用が保護者の負担となっています。23区中12区が紙おむつ定額サービスを導入する今、区も導入に踏み切りなさい。
保護者から要望があった場合は園と相談して柔軟に対応します。
以上、都民ファーストの会世田谷新た園部誠也議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。エイトライナー構想の実現。環状8号線沿いを公共交通機関でつなぐエイトライナー構想は、南北交通の充実を図る重要な事業です。検討から30年以上が経過する今、実現に向けた区長の見解を示しなさい。
計画を軌道に乗せられるよう関係9区で取り組んでいきます。
京泉通りの早期開通に向けた取り組み。京泉通りの全線開通は地域住民にとっての最重要事項です。今般、早期開通を求める陳情が委員会で趣旨採択されたことも踏まえ、今後どのように取り組むのですか。
自主的な明け渡しを強く求め、行政代執行の課題も整理します。
千歳台交差点への横断歩道の設置。地域住民が切望する千歳台交差点への横断歩道の設置を早期に実現し、車椅子などが安全に往来できる環境を整えるべきです。東京都や警察との協議を一層進めなさい。
早期の横断歩道整備に向け、引き続き東京都と連携して取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。アーバンスポーツの振興。区は和田堀給水所にスケートボード場を整備予定です。利用者と地域住民とのトラブルを防ぐため、対話や交流の場を設けるなど、顔の見える関係づくりを支援しなさい。
意見交換を行い、相互理解の下で運営できる仕組みを検討します。
子どもの意見を尊重する教育。中野区では各学校に予算を配分し、子どもが話し合って使い道を決める事業を開始しました。子どもの意見を教育活動に反映する有効な取り組みであり、区でも導入しなさい。
各校で子どもの意見を反映する取り組みが一層進むよう検討します。
子ども若者シェルターの整備。親からの虐待などにより家庭に居場所のない子どもや若者を守る取り組みが必要です。夜間も含め一時的に避難や宿泊のできる子ども若者シェルターを整備しなさい。
国の先行実施の動向を注視し、関係団体との連携も研究します。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問です。空き家対策のさらなる推進。空き家対策の相談窓口、世田谷空き家活用ナビは、所有者と利用希望者をマッチングし、成果を上げています。空き家活用の促進に向けて、今後どう取り組むのですか？
相談者のニーズを捉え、相談しやすい環境の整備を目指します。
STEAM 教育講座の今後の展開。科学実験などを体験する STEAM 教育講座が充実した内容で人気を集めています。多くの子どもが学べるよう、区施設や学校にとどまらない多様な場所で展開しなさい。
世田谷の町全体を学びの場とする取り組みをさらに進めていきます。
子どもの探求心を育む教育の充実。子どもが STEAM 教育講座を通じて興味を持った分野を探求的に学べる機会を充実すべきです。講座で学んだ内容を身につけ、実践できる学びの場を創出しなさい。
学びの機会の拡充を目指し、大学などとの連携を一層推進します。
以上、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問でした。次は、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。介護事業所での虐待防止策。介護事業所での利用者への虐待が増加しており、対策が急務です。介護オンブズマンや外部の専門人材を活用し、介護職員が適切なケアを学び、実践できるよう支援しなさい。
事業者が適切にサービスを提供できるよう支援策を検討します。
SNS 型投資詐欺への注意喚起。SNS で著名人になりすまし、投資に勧誘する詐欺が急増しています。違法でないか金融庁ホームページの確認を促すなど、被害を防ぐための周知啓発に取り組みなさい。
広報誌や SNS を活用し、幅広い世代へ丁寧に周知を重ねます。
男性への HPV ワクチン啓発強化。子宮頸がんの原因となる HPV 感染症の予防には、女性だけでなく男性も感染予防に努めることが重要です。男性が接種の助成対象となったことを十分周知しなさい。
接種を主体的に判断できるよう、丁寧な情報提供に努めます。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問です。高校中退者支援の拡充。区は、高卒認定試験の合格を目指す講座の受講費用助成を一人親家庭に限り実施しています。過去3年で1件と低調な実績に鑑み、あらゆる家庭を助成対象としなさい。
国庫補助金を活用した事業のため、対象拡大を国に働きかけます。
小中学校への誤水の導入。誤水は認知能力や注意力などを高める効果があることが様々な実験で明らかとなっています。子どもの学力向上を図るため、小中学校への誤水の導入を検討しなさい。
他自治体での取り組み状況を注視しながら研究していきます。
教育虐待に対する区の対応。中学受験率の上昇などに伴い、子どもに過度な勉強を強いる教育虐待が問題化しています。教育虐待が疑われる家庭を発見した場合、どのように対応しているのですか？
子どもに合った学習環境について助言するなど支援しています。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。保育待機児童の解消。今年4月入園における保育待機児童数が、木ノ田地域と烏山地域で増加しており、対策が急務です。保育を必要とする家庭が確実に利用できるよう、 区立認可園を増設しなさい。
中期的な保育需給を見定め、低年齢児を中心に対策を検討します。
区立保育園の保育士の欠員補充。区立園では産休や育休に対する欠員補充が不十分であり、現場の保育士は疲弊しています。欠員が生じた園に正規保育士を配置できるよう年度途中に追加採用しなさい。
保育士の二次募集について必要に応じて対応を検討します。
学校の暑熱対策を急げ。近年の猛暑で教室のエアコンが効かず、教育環境として問題です。気候危機対策としても、この夏のモデル校での実証実験を検証し、計画的に全校の教室断熱化を進めなさい。
検証結果を踏まえ、各校に応じた暑熱対策を実施していきます。
以上、日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問でした。次は参政党岡川大樹議員の質問です。人口流出の減少に向けた住宅支援。区内人口の維持には、結婚や出産を機に転出が増える若者世帯や子育て世帯への対策が肝要です。家計の支出の多くを占める家賃の補助など、住居への支援を充実しなさい。
東京都との連携などにより定住促進につながる支援を検討します。
一人親家庭への支援のあり方。所得制限で児童扶養手当を受けられない一人親が3人の子を育てているケースでは、相当の経済的負担が生じています。必要な支援が行き届くよう改善を図りなさい。
一人親家庭調査の結果などを踏まえ、支援を充実していきます。
教科書選定に対する区の対応。子どもの愛国心を育むため、日本の歴史を正確に伝えている教科書を選定すべきです。選定の際は自虐視観ではなく、史実に基づいているかを検証した上で採択しなさい。
国の基準を満たした教科書を調査研究審議し決定しています。
以上、参政党岡川大樹議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団伊丹仁志議員の質問です。中高生の自習スペースの充実。勉学に励む中高生への支援として、区施設を自習スペースに開放すべきです。また電源コンセントや Wi-Fi を設置するなど、学習環境のさらなる充実に取り組みなさい。
開放施設の利用日時拡大など、自習の場の拡充に取り組みます。
奥沢図書館仮事務所の機能拡充。奥沢図書館の仮事務所では、予約資料の貸し出しなどの一部業務しか実施しておらず、大変不便です。改善を求める多くの区民の声に応え、サービスを最大限拡充しなさい。
関係所管で連携しながら図書館機能の拡充に努めます。
身近な地域で介護予防事業を行え。区の介護予防筋力アップ教室は参加者が少なく、効果も疑問です。徒歩圏内の会場で官民が連携して要支援者に対する介護予防事業を実施し、予防効果を見える化しなさい。
来年度より開催場所を充実するとともに、効果測定を実施します。
以上、公明党世田谷区議団伊丹仁志議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団宍戸三郎議員の質問です。実効性の高い少子化対策の展開。区の合計特殊出生率が国や東京都と比べて低い現状から、実効性の高い少子化対策が必要です。これまでの対策を十分に評価検証し、今後の事業に反映しなさい。
関係所管が横断的に議論する場で検討し、各施策に反映します。
外国人との共生社会の実現。区内に住む外国人が増加しており、外国人と共生する地域社会づくりが大切です。困りごとや日本語習得への支援強化など、地域の一員として受け入れる体制を整えなさい。
外国人が安心して地域で生活できる体制づくりに取り組みます。
人口の分析結果への区長の見解。 有識者グループの分析で、区は出生率が低く、人口の増加分を他地域からの転入に依存するブラックホール型自治体に分類されました。区長の見解を示しなさい。
子どもや若者の声に寄り添った施策の展開が大切だと考えます。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。最後は立憲民主党令和新選組世田谷区議団オルズグル議員の質問です。案内表示への英語表記の徹底。新庁舎の案内表示には英語表記がほぼ見当たらず、日本語を理解できない外国籍区民にとって不便極まりないです。多文化共生を掲げる区として現状への認識を示しなさい。
今後は英語の併記を基本とし、分かりやすいサインとします。
外国人の意見を聞く機会の拡充。多文化共生社会の実現には外国人の実態やニーズを正確に把握することが重要です。外国人当事者や専門家、 NPO などが集う意見交換会を開催し、広く声を聞きなさい。
毎年行う外国人との意見交換会を見直し、さらに充実していきます。
アートイベントによるまちづくり。地域でアートイベントを開催し、アーティストとの交流を地域活性化につなげる自治体が増えています。区もアートを生かした世田谷らしい魅力ある事業を展開しなさい。
豊富な文化資源を持つ強みを生かし、文化芸術の街を目指します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団オルズグル議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第2回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。今回の定例会には区長から16件、議員から3件の案件が提出され、議員提出議案1件を賛成少数で否決し、その他の議案はすべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、立憲民主党令和新選組世田谷区議団は立憲で、日本維新の会無所属世田谷行革百刀番は医務業、日本共産党世田谷区議団は共産、都民ファーストの会世田谷新たは都営、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、国民民主党世田谷は国民、参政党は参政党、無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。6年度補正予算1件、一般会計第1次、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、医務業、共産、都営、セイネ、世田谷、国際、風、国民、無所属。反対は賛成党。これは保育所などにおける安全対策支援事業の拡充や HPV ワクチン男性接種費用の助成などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに7億6711万6000円を追加するものです。一次補正後の予算額は3723億1866万3000円となります。条例の改正9件、手数料条例全員賛成。これは宅地造成や特定盛土に関する工事の許可申請手数料を定めることなどです。行政手続きにおける個人番号の利用等条例全員賛成。これは個人番号を利用する事務を追加することなどです。地域保健福祉推進条例全員賛成。これは兼任体制にある 保健福祉サービス苦情審査会と保健福祉サービス向上委員会の委員の改選時期を合わせるための規定を追加するものです。協愛道路拡幅整備条例全員賛成。これは宅地造成等規制法の改正に伴い条例の適用範囲を拡大することなどです。多摩川多摩堤広場条例全員賛成。これは施設の使用申請などに係る規定を整備するものです。身近な広場条例全員賛成。これは船橋広場船橋 4-40-17 を廃止するものです。学校設置条例賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で医務業、都営、セイネ、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は共産。これは中町幼稚園の位置を深さは 5-11-5 に、池の上小学校の位置を台座は 2-42-15 に変更するものです。産後ケアセンター条例、全員賛成。これは産後ケアセンターの代替施設への一時移転に伴い、施設の位置を北見 3-4-30 に変更するものです。学童クラブ条例、全員賛成。これは、池の上小学校新ボップ学童クラブの活動場所を台座は 2-42-15 に変更するものです。条例の廃止、1件。施設等利用費支給に係る認可外保育施設の基準条例、全員賛成。これは、国の幼児教育・保育の無償化対象施設に係る経過措置の終了に伴い、対象となる認可外保育施設を本条例で規定する必要がなくなったため、廃止するものです。工事請負契約の締結、1件。多摩川野毛町公園第一期改修工事、全員賛成。相手方、GS 上保建設協同企業体。契約金額4億40万円。工期7年3月21日。工事請負契約の変更、2件。八幡中学校校舎一部改築工事、全員賛成。これは地中障害物の発見に伴う撤去工事などが必要となったため、工期を6年9月13日に変更するものです。本庁舎等整備工事、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲で、共産、都営、セイネ、世田谷、国際、風、国民、参政党、無所属。反対は医務業。これは施工者からの工期延伸の申し出を受け、工程検証委員会で延伸期間を確定したため、工期を11年4月27日に変更するものです。特別区道路線の認定、1件、全員賛成。所在地、松原 3-25-40、延長 170.75m。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件、全員賛成。これは永田文子氏を候補者として法務大臣宛に推薦することを可とするものです。議員提出議案3件。地方自治の自主性自立性が守られることを求める意見書、賛成少数。賛成は立憲で共産、セイネ、虹、世田谷、風、参政党、無所属。反対は自民、公明、医務業、都営、国際、国民。区議会委員会条例、全員賛成。これは委員会に係るオンラインによる手続きを定めるとともに、傍聴に係る規定を整備するものです。区議会会議規則、全員賛成。これは会議及び委員会に係る オンラインによる手続きを定めるとともに、本会議にかかる電子採決システムの規定を追加することなどです。以上、第2回定例会の議決内容でした。次は第2回定例会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、趣旨採択したもの、1件、主要生活道路106号線京泉通りの一刻も早い完成を求める陳情、賛成多数、賛成は自民、公明、医務業、世田谷、国際、風、国民、賛成党、無所属、反対は立憲で、共産、都営、セイネ。新しく出されたもの、企画総務常任委員会に付託、1件、再審法改正を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情、福祉保健常任委員会に付託、1件、介護人材確保のため実効性のある賃金引上げ策の実施を求める陳情。以上、第2回定例会の請願でした。次は会派名の変更です。日本維新の会無所属世田谷行革110番は7月4日付で会派名を無所属世田谷行革110番維新に変更しました。以上、会派名の変更でした。
次は議会中継のご案内です。インターネット議会中継をご利用ください。本会議と予算決算特別委員会の模様を区議会ホームページでライブ中継、録画配信しています。7月24日水曜からは常任委員会の中継も始まります。ライブ映像は会議終了後、当日のうちに録画映像としてご確認いただけます。また、本会議と予算決算特別委員会は議員ごとに、その他の委員会は案件ごとに編集した映像を会議のあった日からおおむね1週間後に配信します。インターネット議会中継はパソコンだけではなくスマートフォンでもご利用いただけますので、臨場感あふれる映像をぜひご確認ください。世田谷区議会議会中継で検索。以上、議会中継のご案内をお伝えしました。編集後期です。第2回定例会では36名の議員が教育施策の充実や災害対策の強化など、区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様を区役所本庁舎、総合支所、キャロットタワー3階、市民活動支援コーナーのテレビで中継します。また、ホームページでライブ配信するとともに、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については、会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。以上、編集後期でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。ところで、 公職選挙法の規定により議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第3回定例会は9月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した第1回臨時会と第2回定例会の詳しい内容については会議録をご確認ください。会議録は第1回臨時会の分は7月中旬、第2回定例会の分は9月上旬の発行予定です。なお会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。またホームページでもご確認いただけます。代表質問、一般質問の模様をホームページで録画配信しています。世田谷区議会議会中継で検索。今回のアナウンスは浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なおこの CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。